ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。春、今月終わり頃にはどんどん暖かくなっていけばいいなと思いますけれども、もうすぐやってくるんでしょうか。東京はまだまだ寒い日あるので、ちょっと憂鬱ですけれども、なんとか乗り切っていこうかなと思いますが、さて漫画の話。最近あの漫画久々に仕事全く関係なく読みまして、それが松本太陽さんの東京日頃という作品で、単行本3巻出てまして、これでもう完結していて、連載が去年完結して単行本ももう3巻まで出たという作品なんですけれども、漫画家というか編集者漫画ですね。漫画業界漫画というか、これがまあ面白くてですね、傑作だなと思ったんですけれども、主人公は、退職したばかりの、漫画編集者で、性格的にはすごい真面目で実直でひたむきという感じで眼鏡をかけた、漫画編集者で、すごい仕事ぶりも、本当にこう誠実な、感じだったんですけれども、どうやらもう辞めたところ、辞めるっていう日から物語は始まるんですけど、どうやらその後の物語の中で示されるのは、自分のその仕事している時に自分のやりたいことというか、そういうものをクリエイティブな感じっていうのを貫いた企画をなんとか通して進めてはみたものの、やってみたけれどもビジネス的に、好調とはならず、ちょっと数字出ないのでっていうので、それがポシャっちゃって、まあ、それの責任を取って、周りはそんな責めてないけれども、彼の真面目さというかそういうものもあり、責任を取ってこう辞めますという感じで周りから止められたんですが、退職してというところから物語が始まって、まあ、そこの流れもまた主人公の性格を表しているんですけれども、で、辞めるところから始まって、どうやって物語が展開していくかっていうと、彼がフリーの編集者として、また違う漫画雑誌、漫画を作るぞっていうところで物語が展開していくんですね。でしかもその雑誌っていうのはもう採算度外視というか、売れる売れないじゃなくて、自分が編集者としてこの人すごいなとか、この人の漫画また読みたいなっていう人をこう、スカウトというか、もう集めていって、その人たちのこう新しい漫画をずらりと並べた雑誌を作ろうっていうのを彼が一人で始めるという物語なんですけれども、でその漫画家たちっていうのは、中にはもう辞めてる人もいたり、そんでも伝説の漫画家と化してるような、もう全然あの人は今みたいな、あの人すごい漫画昔描いてたけど今何やってるんだろうねみたいな人を訪ね歩いて、もう各地を訪ね、私こういうの作りますのでどうか書いてくださいっていう風に仕事の依頼をしていくっていうストーリーで、まあ、これがまず一つ本筋の主人公の物語としてありまして、で一方で、まあ彼が、主人公が辞めたことで、その煽りというか影響を受ける人々も描かれていって、並行して、で彼が担当していた漫画家の仕事を後輩の編集者が引き継ぐんですけれども、それがうまくいかないっていうので、まあ主人公に泣きついてきたりとかで、それの、新たな編集者と漫画家がどう仕事のビジネスの関係を築いていくかというストーリーがあったり、かつて主人公とが担当で仕事をしていた漫画家の現在の、どうやら今こうかつてほどうまくいってないみたいだぞっていう、こう奮闘している仕事ぶりが描かれたりとか、まあそういうこう主人公の漫画編集者を中心として、漫画業界、漫画家そして編集者をめぐる仕事をめぐる光と影みたいなものが描かれていくんですけど、まあ、だから、まあ、僕が思ったのは、まあ、漫画はみんな、まあ好きでやっていて、で編集者も面白い漫画を作りたい、それの協力をしたいっていうので仕事が始まったのだろうし、そして漫画家もこう自分の描きたいものがあって漫画家になった、そして、まあ、世間にそれを問いたいっていうので始まったんだろうが、まあ、そういうクリエイティブな志が最初あったけれども、やっぱり一方でビジネスだから売れないと続かない、売れないと雑誌は終わってしまうし連載も終わってしまうしっていう、その狭間でもがく人々、漫画家もそうだし、そしてこう編集者の人もそうだしっていう、その引きこもごもが描かれていってですね、まあすんごいこう面白い物語で、 まあ、と同時に、まあ、漫画業界、僕が仕事をしているアニメとかゲーム、まあ、声の仕事をしていますけれども、そういう業界と、まあ、隣接業界というか、関係ないとは言い難い、ところなので、まあ、そういう意味でもしみるなというか、漫画ではないですけれども、コンテンツを作るっていうのの、一部をやっているので、なんというか、そう、売れる売れないっていうのはね、まあ、もう耳が痛いというか、まあ、自分に関係ある、あったりなかったり、基本的にはないけれども、まあ、影響は受けるので、まあ、そういう面でもテーマ的に面白かったですね。で、中でもいろいろ面白いストーリーの柱があったんですけれども、中で長作さんっていう漫画家のキャラクターがいて、で、長作さんの物語もすごい、家族の物語もすごいいいんですけど、まあ、その長作さんね、の元でずっとアシスタントやってる草刈くんっていうキャラクターがいてですね、彼のドラマとかね、彼の、この、劇中におけるこう最終到達地点みたいなところの、最後こう夜中の朝方の街を歩いていくところとかね、いやー、そのドラマとしても盛り上がるし、漫画として絵的にもすんごい面白いし、いや、しみるなーっていう感じで、まあ、本当に一気に読んだ感じだったんですけど、あとはさっきも、話した主人公が辞めたことで担当が変わった青木という、新進気鋭のというか、ちょっと癖のある若い漫画家がいて、まあ、才能はあるんだけれども、こう人とうまくコミュニケーションが取れないし、その自分の才能をこうどう生かしていくかっていうのをまだこう自分自身うまくコントロールできていない漫画家がいて、とこう引き継いだ、主人公の後輩にあたる林さんという編集者のドラマとかも、まあ、熱くてですね、良かったし、まあ、とにかくドラマとしても面白いし、やっぱりこう松本太陽さんなので、絵的にも、そしてこう構図の作り方とか、こうパッとこうドラマがいろいろあった上でこう切り替わって風景描写が入るとか、その辺の、まあ、とにかくいいなっていうのがね、もうあっという間の3巻なので、とてもおすすめの漫画東京日頃なんですけれども、松本太陽さんといえば、まあ、代表作他にもピンポンがあって、僕はそのアニメ化に出演したんですけれども、これがね、久々にいろいろ調べたら、この東京日頃読んでいろいろ思い出して、2014年なんですね、アニメが。だからもう10年前なんですよ、ノイタミナ。この頃のノイタミナ、すごいキレキレで、湯浅正明監督でピンポンだったんですけど、これの次のクールが渡辺慎一郎監督の当時の新作ですからね、あのビバップの、いや、まあすごいなっていう感じですけど、まあそういう時代があり、10年前、まあだからこう10年前の自分を振り返ると、なんかこう売れる売れないとか、そういうんじゃんのはもう我関せず、度合いが今よりも強かったし、ワクワクだけ追い求めてたなっていう感じがして、で、今配給のね、映画が絶賛公開中で大ヒット中なんですけれども、あれもそれいろいろこう取材とか受けてる中で、久々に知ったんですけど、テレビの第一期が始まったのが、シリーズ始まったのが2014年で、あれも10年で、いや、なんか10年っていうのがすごい重く響いてきて、こういう、こういろいろ各種、偶然の出会いもあったし、仕事でのこういろいろも含めて10年かみたいな、それがね、こう過去を振り返ってみると、まあいろいろあったけれども、その10年が同時にこう社会人生活、大学卒業してから大体10年っていうのにも当たるので、こうなんかこう、東京日頃をきっかけに、こう自分の、こう過ごしてきた年月っていうのにもちょっと感慨にふけてみたりしたし、なんかいろいろ重くのしかかってきましたね。時経ったなーっていう、まあ当たり前のことなんですけど、なんか、まあ、自分、世界も変わったし、おそらくアニメ業界もいろいろ変わったし、それがこうどっちもいいことも悪いことも変わっていったと思うんですけど、まあ、自分自身も変わってしまったなと思って、東京日頃を通してこう昔を思い出し、でもまあ今の自分はこうだよなとか思ったりして、いろいろこう思いを馳せるきっかけとなりましたが、とにかく単純に漫画としてすっごい面白かったので、東京日頃面白かったです。ということで、内山聖輝のワンクールスタートです。 それではお便りを紹介します。ラジオネームのんびりコーンさんからいただきました。山梨県31歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも素敵な放送をありがとうございます。先日アリアスター監督の某は恐れているを映画館へ見に行きました。なんとも不思議な気分にさせられる作品でした。3時間の上映中、自分の思考を追いつかせるのに必死でした。へー、内山さんはご覧になられたでしょうか？いいえ。どんな感想を持たれたのかとても気になります。いつかムビログなどでお話が聞ければなと思っております。これからも放送楽しみにしております。 PS、 内山さんご出演の劇場版配給ゴミ捨て場の決戦も見ましたよ。胸がいっぱいです。某は恐れているアリアスター、見てません。友達は見る会をやったのかどうかわからないんですけれども、もう感想がまだ LINE に上がってこないってことは、まだあの会やってないのかな ?3 時間もあるんだ。なんか賛否両論の評論はいろいろ読んだり聞いたりしましたけど、見てないですね。映画全然見てない。ああ、どうしよう。ああ、困ったな。見てないので、ムビログまでたどり着く予感が今は皆無です。劇場版配給ゴミ捨て場の決戦は舞台挨拶があるので、普通に映画館に舞台挨拶やるより前の日に、映画館見に行きました。まあ映画としてどうとかっていうのはまあいろんな見る人によって意見あると思うんですが、やっぱりスラムダンクの時と同様にスポーツをアニメーションでどう描くかっていうところで、スラムダンクはまあ CG を導入して、どうや戦うかっていうところだったと思うんですが、まあ配給はやっぱこの 2D アニメを主体に、まあ特に第3セット以降のバレーボール描写がまあすんごくて、あとまあね、言えないんですけれども、最後にもすごい隠し玉の、シーンが用意されていて、まあ僕はアフレコやったのであれがあるっていうのは知ってましたけど、まあ原作読んで知っててもあれはまあみんな驚いただろうなと思うくらいの、僕もあここまでのレベルまで仕上げてきたかっていうこう驚きのシーンも最後用意されてるので、まあすごかったですね。まあすごいアニメーションとしてスポーツをどう描くかっていうアニメーションとして、まあとんでもない出来でしたね。まあ関係者なので褒めてもあれですけれども、まあすごかったですね。まあそんなところです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ここで出会いました。2024年現在、人はどこで出会うのか。恋人に限らず、友人や知り合いなどとどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただくコーナーです。なんと今年初のここで出会いましたコーナーやります。もう3月になってしまいました。コーナーもしっかりやっていきたいと思います。いろいろ送っていただきありがたいです。ラジオネームポンヌさんからいただきました。内山さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴していますと言いたいところですが、正直に言いますと、正直でいることはとても大事ですね。正直に言いますと、約4年ぶりにまたワンクールを聞くようになったので、数年ぶりにメールを送らせていただきます。今回お話しさせていただくのは現在の彼氏との出会いです。私は大学3年生の頃、ゼミの1個下の後輩と付き合っていました。大学、ゼミ、後輩、なんか何もかもが懐かしいっていうようなフレーズですね。しかし付き合って5ヶ月富士急デートをした次の日、急に冷めたと言われ、儚くその恋は終わりを告げました。ひどいね。別れてすぐはあまり連絡は取らなかったのですが、数ヶ月後連絡を取るようになり、普通のゼミクエスチョン、ゼミの先輩後輩となりました。ある日、元彼がインスタライブ、元彼がインスタ、どういうこと。ある日、元彼がインスタライブをしていたため、ノリでいい人紹介してよと言うと、それインスタにコメントしたってことかな。 いい人紹介してよと言うと、彼もノリで、ノリでノリで、俺のバイト先の後輩、いいやつだよとインスタを教えてくれました。もうインスタライブからのインスタ、インスタ。そう、その彼が私の今の彼氏です。え？友人からの紹介で交際するという話はよくあることですが、うん。元彼からの紹介はなかなかなく、確かに。よく驚かれます。というか、惹かれます。笑い。正直私自身も彼氏と元彼は今でも同じバイト先で働いていますし、そっか、バイト先だもんね。プライベートでも遊んでいる仲なので、どういう心境なんだろうと考えることもあります。うん。しかし、いつも振られてばっかで長続きしない私が、もうすぐ交際2年を迎えようとしているため、2年経ったんだそこから。もう随分前のお話なんですね。紹介してくれた元彼には感謝ですし、いつも優しく心の支えになってくれる彼氏にはもっと感謝です。内山さんは元恋人からの紹介についてどう思いますか？これからもお体ご自愛ください。元恋人からの紹介。まあ、自分に置き換えるとなかなか、想像が難しいというか、なんかなさそうだなと思いますけれども。まあでもね、元彼、ゼミの後輩、一個下の後輩が元彼で、富士急デート、5ヶ月して富士急デートした次の日に冷めてしまって、終わりを告げ、そこからその彼のバイト先の後輩の人を紹介してもらって、それが今の彼氏で2年っていう時系列ですもんね。だからまあ、私さん、ポンヌさん、そしてその元彼、そして今彼、交際2年、もうみんながこう悪い気分になってないなら、まあ、いいのではっていう感じですけどね。ただまあ、その、なんていうか、あ、そういう感じなんだって、今はそういう感じなんだって思ったのは、元彼がインスタライブ、これは、なんだろう、こう、歌を披露するのか、そういうのでもなく、普通に日常を配信するって感じなんですかね。これは誰に向けて、友達とかに向けてんのかな。へぇー、それはちょっとカルチャーショックでしたね。で、そこにいい人紹介してよって言ったんだ。ノリで、ノリでっていう、この重ね方が面白かったですね。バイト先の後輩。いい人だったんですね、うん、で彼氏と元彼は今もバイト先で同じだしプライベートでも遊んでいる。なんかみんな仲いいな、うん、なんかいいんじゃないでしょうか。ラジオネームチェンミさん、チェンミさんからいただきました。28歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。この度3月15日に5年半の交際期間を経て入籍することになりましたので、記念に投稿させていただきます。うん。彼とは大学時代にバイト先、ファストファッション店で出会いました。当時私は朝勤務、彼は夕方勤務で、一緒に働く機会は少なかったのですが、バイト仲間との食事会で一緒になったことがきっかけで、彼と二人で遊ぶようになりました。なお、彼の第一印象は、イケメンで、あら、職場のおばさまたちのお気に入りの人です。映画が好きで、めっぽう心が広く、サーフィンを趣味にしている人です。すげえな、イケメンで、おばさまたちからこう人気があって、映画好きで心が広くて、趣味サーフィン。漫画かよ。アバウトタイム、2013年、リチャード・カーティス監督、すいません、見たことない。をよく二人で鑑賞しています。あ、もう何回も見てるんだ。大学卒業後は別々の県に就職しましたが、それでも継続的に会って遠距離、片道4時間半。え？車で？これは。なんだろう？の交際を続け、昨年私の移動によってようやく片道1時間の距離まで近づきました。まあでもまだ1時間。そして昨年10月のオリオン座流星群の観測中に彼からまさかのプロポーズを受けました。なんか全体的におしゃれだな。正直、結婚について深く考えていなかったので驚きましたが、彼が結婚したいと思ってくれたことに感謝し、入籍を決意しました。ただ、現在悩んでいるのがビジネスネームに関することです。うん、ビジネスネーム。私にはこれまで旧姓でキャリアを積んできた自負があります。うん。一方で、新しい名字の人生の方が長いはずなので、このタイミングで名字を変える方が良いのではとも考えます。 名前なんてただのラベリングだからどちらでもいいのではと思うかもしれませんが、内山さんのご意見を聞かせていただければ幸いです。花粉に負けそうになる季節ですがご自愛くださいませ。まあ確かにね、花粉は影響を受けますけど薬でなんとか、うん、ということでいろいろ書いてくださってますけれども、ビジネスネームって言うんだ、この仕事上で使う名前、結婚して、まあ、戸籍とかそういうところでは変わるけれども、まあ、そのまま旧姓でやり続けるのかどうかというところで、これまで旧姓でキャリアを積んできた自負がある。一方ででも新しい名字の人生の方が長いのか。まあね、私はほら社会人経験も皆無なので、何もそんな、今の現在の時代に合わせた正しい意見は分かりませんけど、もうこればっかりはその知り合いとかの受け売りですけど、まあどういう業界でやってらっしゃるかっていうところにも関係してくるんだと思いますけど、まあ旧姓のキャリアで積んできた自負っていうほどまでおっしゃってるので、そのままでいいんじゃないのかなっていう気が私はしますけど、なんかもう知り合いのちゃんと会社勤めしている人に、からそういう話を聞いた時も、ああいや自分は旧姓のままやっていきたいっていう話も聞いたことあるので、なんかそれはそのまま、じゃあ仕事は仕事でこの名前でビジネスネームでこう積み上げていくっていうのはそのままでも別に問題ないのかなっていう気はしますけどね。どうなんでしょうか。あとは単純にこのバイト、彼、5年半の交際期間を経て入籍されるという彼との出会い、バイト先で出会いましたっていうのがね、僕はバイト経験がゼロなのでなんか妙に憧れますね。ファストファッション店で、朝勤務夕方勤務で一緒に働いてということではないけれども、バイト仲間との食事会で一緒になり二人で遊ぶようになる、この流れがなんかいいなって思っちゃいましたね。しかもこの出会った彼の、何このスペック高すぎかよみたいな、イケメンおばさまたちからのお気に入りっていうのは、なんかこう性格的にも良さげな雰囲気出てますよね。しかも映画好きでカルチャーもいけて心がいい、性格もいい、サーフィン、趣味サーフィン、はあ。で別々の県に就職して遠距離で続いたけれども、片道1時間も近づいて、これこの結婚プロポーズに至るまで同居試してみるとかもなかったっていうことですかね。結婚について深く考えていなかったとも書いてあるし、であとプロポーズもね、オリオン座流星群の観測中って、これどこで、なんかもう山とか行くわけ、なんかいろいろ、うん、楽しそうでいいなと思いました。ね、幸せですね。うん。ラジオネーム小市民のオウムさんからいただきました。福岡県30歳男性の方。内山さんこんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。昨年の10月からポッドキャストでシャープ1から聞き始め、うん、今はシャープ454まで追いつきました。すごい。今日が476だそうです。もう少しで最新回なので頑張ろうと思います。今の時代ではありふれた出会いですが、当時の私にとっては衝撃だったことについてメールを送らせていただきます。私はマッチングアプリで出会った女性とお付き合いし、人生初めての彼女。昨年の夏に結婚しました。ああ、また幸せ系。マッチングアプリのメッセージでやり取りをし、スカイプの通話を何度かした後、あ、そういう感じ。実際に会うことになり、何回かデートをした後付き合うことになり、同棲も始めました。あ、こちらは同棲をして、同居をしてみて試してみたんだ。趣味だけでなく、人生そのものに対する考え方や生活習慣が驚くほど一緒で、運命？それまでは自分以外の人を家に入れたくない、同棲なんてもってのほかだと考えていた私が、あ、そうだったんだ。まさか異性と同棲し結婚することになるとは思いもしませんでした。うん。もともと会社の友人に勧められて始めたマッチングアプリで、世代的に出会い系イコール怪しいという先入観を持っていましたが、ああ、30歳、僕の3つぐらい下ですかね。まあ、そうかそうか。自分の人生を変える出会いに結びついたので、何でもとりあえずやってみるものだな、偏見は良くないなと改めて感じた出来事でした。これからもラジオや作品への出演楽しみにしております。寒暖差の大きい時期ですのでお体ご自愛ください。マッチングアプリもやったことないな。 いやー、で、マッチングアプリで出会った女性と付き合いし、しかも人生初めての彼女、昨年の夏に結婚、メッセージやり取りしてスカイプ通話、同棲も始め、結婚、幸せだね。しかもここね、趣味だけでなく人生そのものに対する考え方や生活習慣が驚くほど一緒で、価値観の一致ってやつですかね。大事ですね。うん。それまで自分以外の人を家に入れたくない。同棲なんてもっての他だと考えて。はあ。よかったですね。うん。まあでもマッチングアプリの話も周りで聞きますからね。マッチングアプリで、見事にこういい人と出会って結婚したという人で、あ、その方も僕とあんまり年変わらない一緒ぐらいだったかなの人から、お話聞いたことありますけど、飲みながらどういう戦略でこう、ま、アプリを活用して、選んで、まあ、自分の、情報を開示し、そして相手の情報を見極めっていうのを、こう戦略、こういう風なロジックで、こういう風な形で、こう、あって、こう、相方もこう、ああでこうでとか、聞いた時があって、はあ、なるほど、みたいな、その人頭いいから、あ、なるほど、確かに、一つ一つにロジックがあって、あ、それは正しいわ、あ、なるほど、戦略性が高いわ、はあ、ロジカルで、なるほど、頭いいなって思って聞いてたんですけど、飲みながらやつってすごい飲み上げたので、全部それ忘れちゃって、どういうあれだったかなっていう感じで、全然覚えてないですけどね。でもまあ、いろんな、使い方があるなと思ってね、こういう幸福な出会いもあるということで、なるほどっていう、この確かにね、マッチングアプリ出会い系怪しいっていうのは確かに僕もよく思ってたところだったので、でもまあこういう使い方で、結婚に至ることもまあ今はよくあることなのだろうなと、こういうメールをいただいても改めて思いますね。ということで、今年初のここで出会いましてやってみましたが、引き続き皆様の出会いのきっかけ、まあ今日はこう恋愛、系が多かったですけれども、それに限らず友人とか意外な出会い、まあいろんな関係性があると思うので、出会い方のきっかけを募集しております。以上、ここで出会いましたでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。新作映画、なかなか、見れていないものも多いうちに、どんどんとこう注目作が公開されているので焦っています。番組では皆様からのメールを募集しています。番組宛ての全てのメールの宛先は one@joqr.net、 one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さよなら。